なるほど。ってな感じでよろしいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、今期注目の新戦力の話題に行きましょうか。とうでもだでもいいです。最注目の選手をお一人でお願いしますよ、といったところで、順番的にジャンコさんでございます。
はい、ね、また出てきてるのかが、まだいるんだっていう声がある中で、ですね、ホークス新戦力、まだ来日もしておりません。
怖えな。
バレンティンでもございません。レイでもございません。ですね、支配下でもございません。
何？
アンディ・ロドリゲッツ。
おう。
ですね、右のモイネロです。
おぉ、
キューバ。
なんだそれは。
またキューバ。
気持ちが悪いぞ。
キューバ。キューバが来た。
こいつか。キューバか。
キューバ。
またキューバ、
プレミアにも出て最優秀なんとかに選ばれたぐらい、うん、脱三振率がえげつですね。11.64。で、22。本当もう体が強い人が投げる伸びるストレートとえぐいスライダー、これが多分今年まだ来日してないですけど、そろそろ5月ぐらいに来日してちょっと下で投げては一軍に呼ばれるんじゃないかなと。これが呼ばれるとまたちょっと一変する。はい。
どんだけ魂込むんですか。
ね、そう、見えてる新戦力じゃなくて本当に見えない大外から、はい、アンディ・ロドリゲス、これが本当に意味での新戦力だと思います。
なるほど。若いし23って今年。
はい、
キューバだからあれです、ね、金払いのいますからね。
そう、そうっすよね。セーフ絡んでますからね、あそこは。
ね、そうですね、
ソフトバンク球団とキューバで、こう、いい関係があるんですか、国と。
まあ、関係はあるでしょうけど、まあ、単純に金払ってんでしょうね、一番。
そうでしょうね。
ね、契約金1000万ですもんね、カレーだけ。
まあ、でも表に見えてる金でしょうからね、こんなもん。
うん。なるほどね。まあ、土台とでもなりますよ
ね。うん、そうですね。
なるほどね。
これは多分動画見ていただいたら、わあ、まためんどくせえの来たなと思ってもらえる。
これはなかなかよそのポッドキャストではない情報でございます。はい。ベースボールカフェキャンチュースよろしくお願いします。
お願いします。はい。以上です。
はい、ありがとうございます。皆さんから、いいっすか？まだ見ぬだからわからんよね。
はい。
そうね、ロッテです。
わかるわけがない。
はい、はい、森エンデスさんです。
はい、ですね、うちも一人わけわかんない育成の外人が来るんですよ。
うん。
すいません、2番煎じですけど、ホルヘペラルタっていう野手なんですけど。
ペラルタ。
はい、
ペラルタ。
ペラルタ、まずメーカーにですね、写真すら載ってないんですよ。
載ってないですね。
ノーイメージだ。
まあ、取
れないんで、載ってないんですよ。
ラジオトークで言うと、
はい、
DJ 匿名だ。
あ、そうそうそうそう。はい。はい。
はい。
で、これ、まあ、ちょっと、ある筋から聞いた話なんですけど、本当に、身体能力だけで野球やってると。
わぁ。出た。
で、もう、とりあえずとんでもないんだと。
うん、
で、その、スカウトするときに、自分の道具を持ってなかったらしいんですよ。グローブもバットも。
あ
人の借りて売ってたらしいんですね。
ちょっと貸してよって。
で、とんでもなく飛ばすと。
はぁ、あ、お前のものは俺のもの。
はい、
俺のものは俺のもの。
あ、そう、そんな感じのジャイアンツですよ。本当に。
はいはい。
で、もう、その情報が不確かすぎて、面白くてしょうがないんですよ。はい。なので、本当見てみたいっていう僕のただの興味です、これ。
ああ。
よく見つけてきますね。
いや、もう、わけわかんないですもん。で、結局、その筋の人が、ちょっと道具を、関係の方なので、そこから道具を提供することになったらしいんですけど。
はい。なるほど。
だから、どういう、わかんない。本当に、まず、映像がないので、 どんな投げ方するのか、どんな打ち方するのかすらもわからないんですけど、うん、とにかく、身体能力はすごいっていうのだけは、情報が入ってきてて、単純に見てみたいっていう。
あ、
はい。
身体能力で言うとですよ。
はい。
ロッテではエチェバリア取ったじゃないですか。
はい。
彼以外
です。多分、うん、使うと思うんです。
うん。
ショートがちょっと今、そんなんなんで。
ただ、結構、群雄割拠感があるけど。
はい。要するに、去年なんかは、うん、競争相手がいなかったわけですよ、藤岡の。
うん、うん。
で、ああ、なるほど。
なんだ、ミキもそんな打てるタイプのバッターではないですし、
はい、
あと平沢大河っていうのがいたんですけど、
はいはい、
彼は去年肘を怪我して手術したので、
はいはい、ああ、そうなんですか、
はい、出てないんですよ。で、その下にいるのが、はいはい、茶谷ですよ。
はあ、
なので、結局、すごい低いレベルで争ってたんで、結局2割2分9厘でもレギュラーになれちゃったんですよね。
あ、
じゃなかったら、今年ショートが守れる外人なんて取らないはずなんで。
うん、結構守備戦なイメージがあります、ね、エチェバリアってね。
ああ、そうですか、
うんうん、
井口さんはホームランを期待してるらしいですけど、俺は違うなと思ってるんですけどね。
だって誰でも来たじゃん、日本に。
はい、
うん、そういうタイプじゃない、
エチェバリアって過去5年ぐらいの今、データ手元にありますけど、ホームラン2桁打ったことないですよ。
ないですよね。
ないですよね。
何を言って井口さんはそれを言ってるんだろうと思ってるんですけど、うん、それでも、うち3割打ってるバッター1人もいないんで、
あ、
2割8分ぐらいも確かいないんですよ。
エチェバリアも2割5分、2割6分、うん、マックスですよ、ここ5年で。
うん、
だから、どういう意味、なんか。まあわかんない。まあだからそれでも2割2分9厘は打ってるだろうっていう、
まあそうです
ね、とこなんでしょうけどね。
ただ、守備はすごく綺麗です。
はい。
うん。チンプレイ、コープレイにいっぱい映ると思います。コープレイの部分
で。ああ、うん。まあ楽しみですね。
出れる。はい。
うん。
それは勝利に直結するものではないと思いますけれども。
まあでも守備が大事ですよ。はい。
うん。
本当に。なので、一応そんな感じで、はい、わけわかんない外人を、押して見てみよう、一年通して見てみようかなと思ってます、僕は。はい。
楽しいですね。うん。
はい。
はい。ぜひね、出てきた際には、ラジオトークの森面でね、お話しいただけたらと。は
い、話させていただきます。
ちなみになんですけど、はい、僕、今、手元にある選手名鑑、スラッガーの特別選手の、ちょっと大きめのカラーのやつなんですけど、
はいはい、
あの写真載ってまして、
うん、マジっすか、
はい、
載ってるんや、
僕のちっちゃいやつは載ってなかったな、ベースボールマガジンのやつ、
ちょっとなんかあれですよ、右投げ両打ちで、はい、50m 走5秒6のスピードに内外野守れるユーティリティ性の魅力の、はい、ドミニカの和田って書いてあります。
あ、そうですか。
ドミニカの和田
和田っていうのはホークスの和田の和田ね。
いや、多分和田光志郎の方
です、ね、和田光志郎ですよね。
ああ、あ、ロッテの和田。はは、は
い、だから、いや、和田もまだまだ若いのに何
言ってんだ。そう、だからそんな情報なんですよ、多分。
どこも今話してるっていうか、楽しみ、
はい、
ロマンしかないです。
二十歳とか若すぎますもんね、
これ
ね、
はい、
ね、
だから、なんかロッテはそういう風に外人をちょっと育成で何人か取って育てようみたいなところにシフトしてるっぽいんですよね。
サントスってのもいますよね。
ああ、そうです。はい。
ロッテ
は2人ともドミニカですね。
はい。
そうですね。
ええ、キューバだとお金がかかるんで多分ドミニカにしたんだと思います。
なるほど。韓国行かないんですね。
支部地球団なんで。はい。
親企業は韓国ではないですか。
今、何ですか、ロッテホールディングスってになって、
うん、
一応日本でやってるんですよ。あ、だから重光さんの例のちょっとあやかし一件があって、うん、
は
あ、あれがあってから、ちょっと切り離したような感じになってるんですね、今。
お
で、一昨年に初めて球団経営が黒字化して、
うん、
それで去年は、臨機応変な補強ができたんですよ。
はいはい。
沢村トレードしたりだとか、
はいはい、
あと、チェーンウェイ取ってきたりだとか、
うん、
はい、うん。マーティンもその一つですけど。
なるほど。
はい。
経営が安定したからだいぶ変わってきます、
ね、そうですね。やっぱり黒字化ってやっぱ大きいみたいですね。
いや、でかいでしょうね。
な
るほどね。
なるほどね。
はい。西武に移ってよろしいでしょうか。
はい。
はい、じゃあトンさん、
はい。
はい。
西武はブランドンですね。
これはブランドンね。
名前、はい。外人じゃないんですけど、
はい、ブランドン大臣が対応した
っけ。はい、沖縄の子ですよね。
投げやす。はい。
沖縄です。
うん。
が、サードで、まあ、おかわりが多少出遅れるかっていうところで、佐藤純介と出てたんですけど、今はほぼほぼブランドンが出てる感じですね。
そうだ。オープン戦で思いっきり打たれました。うん。それで覚えました。こんなやつおるんや。
言えないですけど。
うん。
うん。やっぱフィジカルって正義だなと思って。
そうなんだ。
カードとか見て、ハーフ、まあ、外人じゃないにしてもハーフいいなと。
うん。
セーブ二人取ってるんですよね。ブランドンとあと、宮本ジョセフ兼っていう。エースを出てこって、その瞬間出てきてくれるといいなっていう。
そうなのか。
うーん、
今日ね、ジャイアンツのハーフのね、トネ君っていう人がね、4失点してるんだよね。
あ、なんかフォーク、
ね、満塁からフォークっていう離れ技をやって
ました。やってましたね。お恥ずかしい。
まあ彼でも二刀流目指してましたからね。
もう今ピッチャー一本だから。
ね、
だからね。
でもハーフって言うたらオコエ君を思い出すんですけど。
ああ、でもまあフィジカルはお化けですよ。多分。
うん、
フィジカルだけでやってたからずっとやってた。
ライオンズさん、毎回なんか、すごい、声に出して読みたくなる、こう、名前の選手、うん、なんかね、ポール・ファンジェンバーグとか、
ファンジェンバーグ、そうですね、はい。
配信がブランドン・タイガとか、アボット・ジョセフ・ケンとか、なんか、その名前枠でもあるのかっていう。ブランドンは、
ちょっと本当にフルネームにしてほしかったなと思って。
ね、そうですよね。読み
たい。タイシンガーブランドンタイガー。かっこいいな。うちにもタイガーっているんですけどね、一人ね。
ブランドンは東京農大オホーツクで北海道にゆかりがあるんです。
うん。
え？
生徒
と一緒ですよね。
沖縄出身なのに北海道行ったんでしょ？
そうそう。
この東大オホーツクって。
なんか寒さに苦労したって書いてますよ、僕の選手名鑑には。
沖縄から北海道で。
ね。
うん。
この前、最近いい選手出してるんで、タワコイも応援してるし、最新眼も応援してるし。
今、北斗さんがおっしゃった、声に出して読みたいっていうのは、いい言葉だね。どっかでパクるから。あと、マナヤとか、アイトだとか、なんでしょうね、ラブ、
うん、
が入る言葉が、ね、こう、なんでしょうね、トップホストみたいな。
佐藤流星君もそうじゃないですか。
そうですね。
うん。ね、セーブだぜと。ね。うん、清原とか、
ね、
大久保とか、久信、うん、とか、あの辺りの系譜は今でも続いてるぞと、かよいと思う次第でございます。はい、楽天行っていいですか。
はい。
はい、じゃあ、楽天のですよ、柴川さんからのメッセージを頂戴してございます。代読させていただきます。はい、皆さんご存知ですか、鈴木空投手とご存知ですか。
知らないな。
楽天ですよ。
知
らないです。わかんないですか。
鈴木空投手。
はい、
鈴木空、はいはい。
翔、相川翔の翔に天と書きます。
翔天と書いて
ます。はい。2018
天をかけるですね。はい。はい、
天かける、そうですね。2018年ドラフト8位、富士大学から楽天入りした、今年大卒3年目のサウスポーですと。一軍ではまだ1試合だけですが、今年は期待したい。150キロに達するストレートと切れ味あるスライダーで、三振ダッシュ能力がとにかくすごいです。
うん、
昨年は2軍で22イニングスと3分の2を投げて、奪三振は28。 フェニックスリーグでは8回と3分の2イニングスを投げて奪三振が17個。3月11日ロッテとのオープン戦では左打者を3者連続奪三振に退ける好投でございます。森田さん知ってる？これ。
これ見てないんですよね、僕の試合。
ああ。だからね、はい、うん。去年楽天は、
仕事入ったんだよな、
あ、仕事がね。
はい、すいません、
うん。
はい。
去年楽天は開幕直後に何を思ったか、高梨投手を巨人に放出。
何を思ったか。
おかげで中継ぎ、左不足になってしまいましたと。その後、巨人からウィーラーとのトレードで池田俊投手を取りましたが、彼も左打者、被打率3割3分3厘と打たれまくってしまいましたと。おかげさまで柳田、あるいは吉田正尚に4割前後打たれ、対戦カード別で最多ホームランを献上するなど散々だったので、ぜひ鈴木投手には左嫌いになってほしいですね、と。いった、嫌いの入ったコメントでございます。鈴木空投手、
全然知らないからコメントができない
。僕を見てなかったんで申し訳ない。
ですが、
ならではの目線ですよね、これはね。
うん、そうですか。あ
の一軍の成績が本当に全然残ってないんですけど、二軍のその奪三振率すごいですね。秋季教育リーグ 17.65 なんで、
うん、本当にすごい。
一回登板したら17個打診取るよっていう、そういう話です
。17個。
だから、ね、多分2軍レベルだと、すごいズバ抜けた奪三振能力あるんで、これ1軍で持ってきて、どれぐらいの率残すのかってすごい楽しみですよね、確かに。
僕はこれ、メッセージだけ読んだだけで、動画でやなんやっていうのは一切見てないんだけど、数字だけ見ると、和製モイネロかね。
ああ、そうかもしれないですね。見たら本当
確かに、
うん、
かもしれないね。
これ楽しいじゃないですか。サムライジャパンとか入って、
うん、
ああね、取れるタイプのピッチャーって本当になんだかんで貴重ですからね。
いやー貴重よ、それは貴重よ。
本当に、
うんうん。で、ここでね、僕は質問もらってもお答えができないので、サクッと、はい、次にホットに渡しましょう。
はい。
はい。
僕は、先ほど言いかけた池田くんですね。池田隆秀くん。
はい。
はい。2月27日にね、その九段の横尾俊武とのトレードでね、楽天からやってきた本格化右腕なんですけど、
うん、
ね、2016年のドラニということで、まあ、2016年といえば、田中ジャスティスに5球団指名が集まったね、ドラフトですけど、
はい。
ま、怪我がちで結構、その、楽天ではなかなかね、目が出なかったというところで、故障に悩まされて1軍で15試合しか投げてないんですよ。で、そういったところだったんですけど、トレードでうち来てからは、オープン戦3試合10イニング無失点で、19日のね、中日戦では5回2安打無失点というところで、もう先発ローテーション当確というところの活躍を見せてくれましてですね、田中正義と並び称されたと言われるその才能をね、見せつけておりますというところです、本当。で、まあ、去年の先発のメンツから有原が抜けて、で、はい、今、その外人助っ人のバーヘーゲンとかアーリンとか、その辺の見通しも全然立たないとなると、
うん、
やっぱり先発の駒としてどういう人材を引っ張ってこれるかっていうのはすごく重要な課題だったので、そういったところでこういう投げてる球を見ても、本当にこの人もらってよかったのぐらいの、すごいいい球投げるんですよ。ストレートもすごく切れるし、変化球もしっかり低めに制球できるし、何よりマウンドさばきが非常に落ち着いてて、これ本当に1軍で15試合しか投げてないのっていうぐらい、なんか堂々とピッチングしてくれる気持ち球のいい投手なんで、でここでやっぱり先発の柱として、まあ、ね、有原、で言うとちょっと大げさかもしれないですけど、それの穴を半分でも埋めてくれさえすれば、本当に助っ人が戻ってきた時に先発陣より強力なプラスアルファとして働くことができるので、
うん、
そういう意味では今年のこの新戦力としてはこの池田くんにかかる期待っていうのは本当に大きいなというふうに思いますね。
なるほど、
なるほど。
フォクソさんもおっしゃられた通り、最近ね、交換トレードがあった池田選手ですよ。 ね。
はい。
パリーグファンの皆さん、この池田選手、ご覧になられたことはないですか？
いや、ありますよ。
ぜひぜひ、その、ご感想等々をお聞かせ。
いや、
どうです
？いや、でも感想言えるまではちょっとごめんなさい。はい。はい、ごめんなさい。見たことがあるっていうだけで。
うん。
はい、申し訳ないです。
その時、こんなピッチングフォームだっただとか、こういった場面だっただとか、結果がこうだっただとか、なんかあれば。覚えてねえやん。いいっすよ。
3年前なんでね、一軍で投げてたの。
あ、そうなんだ。
はい。ちょっとごめんなさい。
でも、
はい。
ハブとしてはです、期待の横尾選手を出してかも、はい、ね、北斗さんもよく番組でおっしゃられてるけども、長打力長打力ってよく言われてる、うん、そこが期待できる選手を放出しての獲得選手、これは大きくないと、
そうですね、
ね、
長打力でいうと、本当、横尾君、去年、長打力捨てちゃったんで、うん、ね、ホークスの内川、もう当時、ホークスの内川選手に弟子入りしたと思ったら、なんかアベレージを追い求める、なんか、選手に な, んかなって、去年はそうなってたので、
キャラ変したんだ、
いや、そうなのかなと思ったんですけど、今年はでも、振りますよとか、初めの頃は言ってたんですけど、うん、まあ、なかなか、ね、こう目が出ない中で、野村くんっていうのが出てきちゃって、ね、で、しかも右の、サードの右のって なると、うん、下からその樋口くんっていうのも上がってきちゃって、だんだんとこう立つ手がなくなってきたなと思った矢先のトレードだったんで、僕もちょっと衝撃はあったんですけど、代わりに来たこの池田くんっていうのが、本当に予想以上にすげえピッチャーだったので、まあ、なんとか持たせてくれれば、本当に、なんだろう、こう、有原の、まあ、期待するところは本当、有原の穴埋めですよね。それじゃないはできんじゃないかな、去年、有原のスタートダッシュの失敗で、こう、まあ、ずるずるいった感もあるので、そこのところ、前半戦だけでも、こう、しっかり、ローテ回ってくれさえすれば、うん、全然、この先に繋がってくるかなと思うので、うん、期待はでかいですね。
いつかですよ。ダルビッシュが抜けた穴をみんなで埋めて、うん、その穴を亡き者にして、
はい、
パリーグを制覇したことがありましたな。
ありましたね。
あ、うん、それの再来と。
なるといいんですけどね。
ね。それを期待してた。
はい。
行ったところでバトンをバファローズに渡したいですが、いいですか？
はい。
はい。
ドラフト3位の北亮斗くんです。
北選手。はい。
はい。まだ全然下でやってるんですけど。
明石商業？
じっくり。はい、そうです。
今シーズン？
あのね。
うん。はい。
あのね。
はい。
僕明石に球場あるんですよ、トーカル球場って。
はい。
そこで、高校野球の春季大会を、大阪桐蔭対明石商業っていうのを見たんですよ。
はい。
ものすごく、朝7時に家出て、だいたい1時間半で明石に着くんですけど、
うん、
長蛇の列になってて、まあ、なんとか内野席に取れたんですけど、
うん、
あれだから、あの頃1年生の時かな、2年生の時かな、あの大阪桐蔭の春ランツ連覇した時の最強チーム相手にね、
はい、
9回の表までリードしてたんですよ、
うん、
中森君と北君の活躍で、
はい、
5対3かなんかで、
うん、
最終的に打っちゃられて6対5で負けたんですけど。
打っちゃられて、はい。
うん。あ、すごいな、こいつら、と思って。うん、で、北くんってね、
はい、
実はオリックスジュニアから、
はい、
もう目かけてる子やったんですよ、
はい。
オリックスジュニアといえば森友也もそうなんですけど。
はい。
うん。で、スカウトじゃない、スカウトか あの女の人、ソフトボールの出身の人いてるんですよ。
なんかいたいた、ニュースになってた、
う
ん、
なったね。
あの小学生の時から目をかけてたらしい。
来た、
うわ
あ、
できてくれて嬉しい。
うん、
あのだから今年じっくり下で鍛えて、
うん、はい、
プロの、あのプロに揉まれて、はい、ピッチャーに、
うん、
あれしたら将来ちょっと楽しみやな。
なるほど、うん、
はい、
うん、ロッテの藤原だったり昨年の阪神の井上だったり、うん、そういった流れで、
あの引けを取らんと思うんですけど、
うん、
私は。
ちなみに
将来って言われたクリーンアップ打ってくれるかもしれないって、
うんうん、中森君は森エンゼルスさんロッテでしたよね。
はい、うん、ロッテは2位ですね。はい、
うん、中森君どうですか。
ほんまにあの試合すごかったから、
うん、
はい、
うん、いや期待してますよすっごく、うんうん、はい、ただまあ今年じゃあすぐ出てくるかっていうと、まあさすがにそれはちょっとまだ早いかなと思うので、
うん、
はい、まあやっぱりうちの方針というか、高卒のピッチャーは1年間はやっぱり下でしっかり育てるっていうのがあるので、うん、まあ、佐々木朗希もそうであったようにというか、
ああ、
うん、
はい、
投げだね、
ね、
なるほど、ああ、そういった作り方。いつかこう完熟した時にですよ、オリックス北対ロッテ中森の対決が、
はい、あー、いい
っすね、あー、見たいっすね、
あー、ありえるかもしれませんよ、ね、さあどうでしょう、新戦力のお話、はい、
ごめんなさい、
どうぞ、
北くんの意思を
ぜひお願いします。
北くんを早く見たいな、一軍で彼ならきっとやってくれるよ。
よ
っ、あ、ド直球やな、
ド直球でしたね。
はい、はい、これが松吉流ですと、家元ですと言った感じしてくださいますよ。はい、最後の項目でございます、これだけは言わせてのコーナーでございますよ。はい、お待たせしました、ジャンコさん。
あ、これもしできたら去年優勝した特権で最後にお話しさせていただきたいんですけれども。
それは賜ります、賜ります、一番最後、は
い、から行っていいですか。
そうですね、最後、あ、6から行きますか。
はい、
はい、
何
お願いします。
はい、
いつまでも安全牌と思わんとてほしい。他球団の方々、
そうですね、それは言ってます
。いやー、はい、
うん、テーブは結構マスタカ打たれてるんで嫌ですね。
まだまだ続きあるんですよ、実は。
はいはい、
でもサッカー日本代表じゃないけど決定力不足は相変わらずなので、近鉄の伊手前打線が憑依してさえくれたらすごいことになるんじゃないかと思ってます。僕、近鉄ファンなんでね、近鉄の優勝って2001年やったんですよ。
はい、
うん。20年優勝というものを味わってないんですよ。
はい、
はい、ね、あ、
もうそろそろ、ねえ、うん、思うんですよ。今年優勝せえとは言わんけど、
うん、
だいぶ上がったなっていう。うん、A クラスなんか入ったら、ちょっと、悶絶するかもしれない。
うん、
はあ、はあ、
はい、
はあ、
そんな感じで見てます。
はい、
なるほど、
はい、じゃあ、はい、じゃあオリックスが言ってもらいました。次こうじゃあフォクソンさんでいいですか。
はい、いいでしょう、はい、行きましょうか。
はいはい、
はい、2016年以来ここ数年まあ不甲斐ない成績でしてですね、まあいろいろ言われたりもまあしておりますしね、ドラフトにしても育成にしても独自路線を行くがゆえにこうなんかこうね、ヘイトも溜めやすいチームなんですけれどもね、伸びしろだけはどのチームにも負けないと思ってやっているので、
あるよ、
その下馬評がどうとかっていうのは本当にどうでもいいことで気にせずにですね、暴れ回っていただいてですね、台風の目になってやりたいと思っておりますし、 まあ、吉田晃生、ね、清宮幸太郎、野村勇輝、今年のルーキー伊藤博美、ね、二軍見れば万波、それから今日3安打打ってた今井純之介とかね、おととしのドラサンショート上野恭平とか、もう2023新球場がこうドーンって開く、そこに向けてですね、もう一から、うん、まさに一からチームを作った場合ってのが今めちゃくちゃ揃ってきたところなんで、まあ、今年も一年ポジポジのポジで行きたいなと、ファイターズは思っております。
はいは
い、
うんうんうん。
なるほど。
素晴らしい。
あのさ、
素晴らしいっす。はい。
毎日フォックスオットのラジオは聞いてるんですけど、
はい。
うまいね、喋りがね。初めて言うよね、こんなことね。むかつく
よ。緊張っすもん
ね。うん、ありがとうございます。
負けないからな、前には。はい、楽天でいいですか？
どうぞ。
はい。これだけはエースのコーナーでございます。柴川さんからのメッセージございます。楽天の豪華な先発ローテが話題ですが、とはいえ、パリーグの本命はソフトバンクだと思いますと。デスパイネ・グラシアルが開幕からいるというのも大きいですし、マー君復帰で、パリーグの勢力図は変わらないかもしれませんが、それでも他球団、他の4球団でソフトバンクの独走を阻止して、最後の最後まで苦しめたいですねっていう、これだけは言わせてのコーナーでございます。はい。だから、ね、なんだろうね、こう、タッグ組んで、みんなでバンクを抑えようじゃないかと、いったご提案
です。
包
囲網ですね。
包囲網か。そうですね。包囲網。
そうさせてはいけない。
っていう柴川さんのメールでございます。
はい。
はい。そうしますと、セーブですね。トンさん。はい。いいですか？
はい。西武はですね、今年、5年連続 FA 流出が続いてた中で、ついに止まったんですよね、記録が。ついに。
わあ、そうですね。
そうか。
はい。じゃあもう、肝の増田投手が残留ということで、うん、抑え、超ドキドキしたんですけど、そこの、後ろ安定してたのがね、去年のいいとこだったんで、そこは変わらずに、打さえ復活してくれれば、こちら戦えるというところで、で今年ですね、メストライフドームがボールパーク化して大改修してまして、ついにそれが、はい、お披露目で、なんかビジョンとかでっかくなってるらしいんで、ね、はい。
あれでしょ、サウナドームじゃなくなったんでしょ、
はい、ああ、らしいですね。うん、なんか早く行きたいんですよね。
うん。
で、芝生もなくなって、うん、とか、外野の芝生なくなってとか、結構いろいろ変わってて、
うん。
なので、まあ中継見ても楽しいでしょうし、ぜひ行って、優勝をちょっと見たいなと思ってます。
はい。
うん。
そうですね。うん、西武、はっちゃんのね、集大成が見れるとおっしゃって僕は思ってます。辻初彦のね、うん。ぜひ楽しみ。
そうですね。
うん。かより僕は思ってる試合でございますよ。ザボはパリーグでは西武推しです。
と、
はい、はい、
辻さん、新球場を見て揃ってないのはチャンピオンフラッグだけって言うたんでしょ。
あ、そうですね、はい、うん、
なんかすごいな、言うなと思って
なんかツッコミで屋根屋根みたいな、どうもどうもみたいな話ありましたけど揃ってない空調空調みたいなでもなんか選手のとこに空調ついたらしいんです
よ。うん。おー、それはいいっすね。
はい。
さあ。
うん。はい。過ごしやすく。
ロッテいきますか？いいっすか？
はい。
はい。
いいですか？
はい。
はい。ロッテはですね、とにかく、まあ、去年もそうですけど、先発ピッチャーの、平均球速っていうのがですね、パリーグで一番遅いんですよ。
平均球速？
はい。先発ピッチャーの141.1点いくつぐらいだったんですね、確か。
風が強いからですか？
いや、もともとその、パワーピッチャーがいないんですよ。
あ、イラブいたから、そういうの考えなかったもんね。
150キロ、まあ、頑張れば出せるんだけど、先発になるとやっぱ抑えるんで、抑えて投げるんで、岩下も150出せるんですけど、やっぱり先発投げてるときは144ぐらいになっちゃうんですよね。で、左ピッチャーは全員150出せるピッチャーいないので、先発で。 そうするとだから141.4 とかそんぐらいだったんですけど、あのうちにはあの山本由伸もいないですし、千賀もいないですし、あの今井達也もとかあの高橋翔太とかもいなくても、あのなんか勝てちゃってるんですよ。
no.
はい、だからもう 急速だけじゃないぞっていうのをね、あの念頭に置きながら、とりあえず何だか分かんないけど勝つっていうのを目標にして頑張っていきたいと思います。
渡辺俊介がねエースだった時期もあるし、はい、ね、
去年に関して言えばやっぱりうちに6連勝いきなりしたのが
そうですね、
大きいでしょ、
はい、うち6連戦6連勝した唯一のチームになってしまいました。
あ、俺6連戦6連敗した唯一のチームなんで
悲劇でしたね、あれは。
あかんわこれって思ったから、
だからまあああいうわけのわかんないことするのがうちだってするんで、
あ、そうだ、コロナの関係で移動日なしで6連戦やれとか言われてたよね。
はい、
あ、そんなのありましたね、忘れてた。まあ、そうだった、そうだった。
うん、セリーグの人は知らないと思います。
そう
ですね。うん、我々パリーグの界隈ではそんなことあるのかっていう。
そうです、
うん、まあ、北海道、南米や福岡まで行くからね。
どこがやるんやろうと思ったらうちやった。ああ、やっぱりみたいな。
はい、
なるほどね。じゃあロッテのここだけは寄せのコーナーでした。
はい、
最後はい、お待たせしました、ジャンコさんでございます。ホークスでございます。
すいません、順番変えていただきありがとうございました。
いや、
ですね、冒頭話をしていただいたちょっとまあ炎上がある昨今でちょっと怖いっちゃ怖いんですけども、うん、ですね、僕がちょっとライトユーファンになった原因は、優勝に飽きたからです。はい、うん、あのですね、まあ別にそのね、ただ応援してる球団がそうっていうだけなんですけど、さすがにこんだけ日本一をずっとしてると、うん、もう優勝するもんだと思って見てんですね、見てたんですね、もう、
うん、
うん、で、応援はまあしてんですけど、祈ってないんですよ、うん、もう僕の気づいたんですけど、うん、もう頼むってくれって祈って、それが成就された最後って2011年なんですよ、僕。
ああ、10年前。
西武の牧田さんから打たせていただいた松中の代打ホームラン。
ああ、はい、
はい、
うん。
まあ、ちょっとね、若いユーザーさんには分かんない、今のホークスしか見てない人には分かんないと思いますけど、2004年、5年って1位だけど、プレイオフで負けて、わけの分かんない2位になり、
うんうん、
その翌年は、今度は3位で、日ハムに今度は、わっしゃ、次やってやろうかと思ったら、斎藤で崩れ落ちて、もうピッチャー生命を絶たれ、で、最下位にもなり、秋山政権になって優勝したと思ったら、ロッテにクライマックスでまたやられ、もう私たちは何のために野球を見てんだって、あの時のホークスはみんな思ったんですね。で、それを全部、ひっくるめて、あの松中のホームランの時にこう、なんですかね、祈りが叶ったみたいな瞬間があって、やっぱあの時の年数、こう苦しい年数と報われ方、それに対する、それの祈り的なものを見るとですね、今がやっぱどうしてももう平坦にしか思えなくなっちゃって、こう、追いかけられなくなったんですよ、激しく。で、ぜひですね、僕としてはまたホークスを一生懸命追いかけたいんで、うん、倒していただきたい、うん、いろんな球団に、うん、で、祈りとホークスに対して祈りたいし、またこうね、その祈った皆さんが成就されるっていうようなのを見るパリーグだってほしいっていう風に僕はちょっと本気で思ってるので、うん、松木さんのね、20年ぶりの優勝も
あったら嬉しいですか。
はい、
2014年のあれは頭には
ん
2014年最終戦で
14年、あ、14年、
うん、
13年、あれはちょっと思ってましたよ。
うちが崩れ落ちた
そうそうそうそう、ああいうね、ああいう、そう、その悔しさをね、こう
伊藤光が泣いてた、
はい、 こっちも斉藤和美が崩れ落ちて泣いてたんですよ。やっぱ、ああいうのがやっぱこうね、ああいうのを思いをこう持ったファンが優勝するっていうのを僕は、フォックスだけじゃなくて見たいなっていうのを、うん、ちょっと、ね、目線が上ですけど、まあ、見たいなと思うので。
やっぱりなんかあの、勝って当然みたいな雰囲気を作らせてるの。うん、本当にパリーグもある
し、ね、悔しいですよね。
そうですね。はい。
これはもう別になんか叩かれるようなことでもなくて、僕らもやっぱり不甲斐ないと思ってるんですよね、そこに関して。
うんうん、
言ったね。これを言ったね。ジャイアンツは弱いじゃないよね。そう。
僕はちょっと言ってますけど、
いや、だから、現に交流戦ではパリーグの方が強いから。あの1ですら2位になれるんやから
松吉さん、さん、
うん、でも、
まあ、そう、でもね、この本音はね、今のね、熱狂的ホークさんは言えないんですよ。
なるほど。
波風が立つから、
うん、
そう、でも僕ちょっとは外れてみてるから言えるだけであって、うん、ぜひね、うん、あの 100% 優勝すると思ってますから、ホークスファン、
ね、
毎年、
うん、で、そりゃそうでしょうね。
もっと言うと今はスパンの短い屈辱しか味わってないんですよ。大谷にやられた年も優勝しましたし、西武に2年連続優勝された時もクライマックスで要はひっくり返したから、うん、全然悔しい思いって短いスパンでしかしてないんですよ。本当にちょっとの、
うん、はい、
こんなことはあのあってはならないと思うんで、うん、ぜひちょっともうぶっ潰していただきたいと思います。
あのフォークスといえば、私50年以上行ってるんで、大阪でおった頃のフォークスを知ってるんで、
何回の話ですね、
はい、
はい、
大阪球場の、
はい、
あの栄養にやられてたフォークスを知ってるんで、
はい、
あの5位か6位ばっかりっていう、うちの親父は何回ファンやったんです、あの昭和34年、あの御堂筋パレードを見に行ったらしいんで、
昭和30年、生まれてねえか、
あの僕本名正って言うんですけど、杉浦正から
言っちゃった、
つけられたんです。うん、あんまり好きじゃないんですけど、うん、あのそういうホークスも私は知ってます。
はい、まあまあね、でも今はその強くなってるんで、いいじゃないですか、強い球団はね、強いって威張ればいいし、負けた球団はもう叩き潰せばいいし、
そうそう、
っていう、
そうなんです
よ、別に金もらって応援してるわけじゃないから、うん、なんか隣のか人の顔を見て、セ・リーグ弱かったら弱いって言えばいいんですよ、あんなもん、どう見ても弱いだろうって僕は思ってますから。そういう
私も思います。
当世焼き民だったら感情爆発して、うん、でね、祈ってその祈りが折れて折れて折れて折れた先にこう本当の報われるシーンがあってっていうのはやっぱ、うん、見たいし感じたいですよね、そういうの。
ああ、いいこと言うな。
そうですね、
うん、
はい、なんでぜひ倒していただきたいと思います。
倒すぞ倒すぞみんなで倒すぞ。
いやいや、もうね、本当に。
倒しましょう。
倒しましょう。
あ、セーブ、辻さん泣いてますからね。
うん。そうだよ。
そうですよ。
も
う
一回、あの、ジャンコさんをコアなファンに戻しましょう。
はい、ぜひ戻していただきたい。
そうですね。今年も勝ち越したいと思います。
ああ、そうか。
ホークスキラーのロッテがね。
はい、この訳のわかんない野球で勝ち越したいと思います。
うん。はい。といったところでございますよ。
はい。
3時間近いのか。は
い、そうですね。はい、割と喋りました。
特番ですからね。
はい。
オフも喋るからね。皆さんね。
はい。はい。
はい。といったところで、パリーグ全員集合2021でございました。はい。本日のご出演。よう喋ったよね、みんなね。いいよね。振り返らなくてね。はい。ご挨拶だけして、オフ喋りましょうか。はい。っていったところでございました。はい。来週の、金曜日は何日？フォークスロット。開幕日は
来週。開幕日、来週の金曜日は26日です。
はい。
26
です。来週3月26日、開幕を控えた、我々パリーグファンがおしゃべりさせていただきました。
はい、
はい、 本日以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。